はい、12月20日木曜日17時になりました。木曜オリジンチャンプルの時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。本日は収録放送でございます。
はい、拍手ではない、拍手ではないですね。
何故
あの3人での営業があります。まあ、3人だけではないんですけど、はい、3人ともちょっとあの高校 の, あの生徒に向けてあの、まあ、進学について寸劇するという、
はいはいはいはい、あれね、
初めて聞いたみたいながありまして、まあちょっと間に合わない可能性の方が高いので、まあ、ちょっと収録ということで対応させていただきます。
あれね、秋山ひとみの制服姿ね。レアモンですわ。
まだ見てないでしょ。
見てない。きついだろ。
35歳の制服が見れる。
きつい。
分からん。自分ではもう何も言えんさ。きついと思いますよ。でもだってもう言ったら一応深夜さんももう学生。
いや俺らはさ、まだコントみたいな感じで成り立つさ。
そう、白シャツだしね。
うん、
お前だってガッツリだろ。
もうセーラー服。
うんうん、ブレザー。
あ、ブレザーか。
しかもあれか、ルーソックスか。
じゃあそんな履かないよ。タイツ、タイツ、黒タイツ、
黒タイツにスカートですよ。でも
でもそう、
だから横に並んでるのが、でもまたそれもミーズっていうね。
なんでか。
事故事故事故。
ごめんごめん、
マイクごつんじゃないよ。
テーブルグラグラのマイク倒れてごつんって。
そう、まあ今ね、なんかちょいちょい事務所のまだ手伝いをしながらしてるんですけど、朝おはようございますって言って言ったら、検索さんに今日なんかあれあるって、作業あるって、いや特にないですけどって言ったら、あ、どこどこ行って、あのミズとひとみが着る制服借りてきてって、自らですか。借りて一人で試着して、
もう用意されたのを着れって言われたら、これ衣装か
ってなるけど、
できるけど
自分で選んだ。
自分で
自分で行って。
そ、まあ、あなた的にちょっと似合う方を選んだとかあるの？
あ、いやいやいや、ミーズと私がまあ同じ学校の生徒っていう設定だから、ジャケットとまあスカート全同じじゃないといけないじゃないですか。でこの同じっていうのがもうそのこのパターンしかなかったんですよ。ブレザーのそのやつしかなかったから、もうそれしかないみたいな。セーラー服とかもあったんですけど、まあもうサイズだったりとか色が微妙に違うとかだったんで、2着同じのがなかったんで、まあ、同じのって言ったらもうそれしかなかったっていう感じですかね。
どうでした、ちなみに自分でつけた時の感想、感想は、感触的感想。
試着は一応したんですよね。
したよ。
どう、自分本当に正直自分でどう思いました。あ、まだいけるなと思った
ら、もう絶対思わない、絶対思わない。
これ膝下、
ね、私が履くのはちょっと上。
結構攻めてるな。
違う、本当に
高速違反ですよ。それは
膝上は、
それは自分で選んだんじゃないから。
あ、身長大きいからか。
あ、それもあるね。確かに身長が大きいから多分ね。
普通の人のが来たら、
膝
下になるサイズのやつが、秋山さん大きいから
膝上、
普通に履いたらあれって膝上になるっていう。
じゃあこれミズと一緒にだから、まあ、ミズの分も借りてって、で稽古の時に、まあ、一応サイズもあるから、あのミズ一回着てみてって言って、一緒に来て並んだら、まあ、もうなんつうの、コントとして受け入れるしかないじゃないですか。コントというか衣装として、うん、なのでこの、まあ、無料で貸してくださるところがあって、そこで一人でサイズ見ながらこう試着して、開けて鏡を見た時の自分は悲しかったよね。
そうなんだ。やっぱ
なんかどうしたらいいのかな。
しかも事情知らない人はさ、なんでこの人制服つけてさ、
そう
やって先生じゃないのって言われるぐらいのあれかもしれないですもんね。
そうだからブレザー着た時に先生に見えないかなって思った。
あ、
うん、なんかこうね、頑張って制服着たとしてもやっぱブレザーだから、
まあまあな、
なんかあの人だけ先生のコスプレなのかなって思われないかなっていう心配。
しかも本当に設定的に最初始まって舞台上にいるのが秋山さんとミーズが一緒にいないんですよ。
あ、そうそうそう、
秋山さんしかいないんですよ。
あ、そうなの。
そう、まあ、トモキと私とプーキーかな、最初は、はい、が3人座ってるとこに、あと、まあなんか、ガヤガヤ喋ってるとこにミズが入ってくるから。
ガラガラと入ってくる感じなんで、2人最初から揃ってたら2人同じ制服だから、制服だなってわかるけど。
はいはいはい、あ、最初の設定で見たら、この人たちは一体何の。
そう、だからトモキとプーキーも、一応もしかしたらただの白シャツに黒ズボンのあれだから、うん、で学校で座ってたらね、下もスカートも見えないから、
まあまあまあな。
ブレザーだけだったらもしかしたら。
職員室の絵かなと思われない、 もうなくもない。
いや、楽しみですね。僕はそのチームの見てないんですよね。まあ、同じ日に僕らは、あの、
ね、2チームあってね。
別チームで、
トーマショーと、ね、
2作品
やるんです
けど。やるんですけどね。
いや、楽しみですね。
いやだな。
明日じゃねえか。
この放送が流れてる時にはもうその営業自体は終わってるかな。移動とかも含めるとちょっと
中部のね学校だから、そうそうギリギリ移動で間に合わないかもっていうので収録放送でございます、う
ん、羽ばたきでも着なかったのにな。
あそうですね、
あそうだな、あ俺そうだ、俺それで言ったら着けたな、学ラン
学ラン着てました、
ね、まだだって似合ってたもんな。
いやいやいや誰からも別に言われてないでしょ。
全然違和感ないって言われたよ、あの写真撮影。
じゃあ男性の学ランは別にいくら年取ってもじゃないですか。
まあそうか、
うん、
だってあなた
ドリフでも着てたりしますし、
まあ、着けたりしますからね、
うん、女性の制服はな
一応な
まあでもでもいい経験じゃないですか。
まあまあね、
まあでもこういうね仕事してないと多分着ることはないでしょうし、う
ん、しかも合法的にできますから、
ね、うん、おい、うん、
全然違法性はないから、
ね、そうですね、違法性ない秋山さん自信持って。
いや別に、うん、もうしょうがない、着るしかないんだもん、
はい、これだけはやめてね、間違ってパンツが見えるとか絶対やめて
ください。ないないない、そのための黒タイツ履くから大丈夫。
わかりました、
うん、
はい、お願いします。
黒タイツビーンって伸びすぎてもめっちゃ透けてるみたいなのも
ないないない、あいますね、
あるね、
膝とかはね透けがちだから、う
ん、それはない大丈夫、あの厚手のタイツ履くから、はいはい、ということで、
はい、今日は20日、うん、12月20日なんですけど、はいはいはい、
ということでは
日付変更ももう
先週末で、
はい、
16日で終わりました。
無事終わりました。
ありがとうございました。
ご覧いただきありがとうございました、
は
い、
まあ、毎年ね1000人を超える、
うん、お客様、
お客様が総来場数が1000人を超えるんですけど、今回は4万人を超えました。
マジか、ね、23公演で
23公演、もう嵐ですよ嵐。
我が町の衝撃場
で、ね、
我が町近隣 の、 あのホテル全部もう満席になりましたからね。
満席になりました、ね、満席っていうのそれ、どこでやったの。
満室になりました。
隣のドンキが回転率すごかったって言ってました、
ね、400%
1回の公演で850人以上入らないと2万人いかないから。23公演で、
あの収録放送なんですけど13日に収録してるんですよ。
収録してる
んですよ。あのまだあと3日後に終わる予定で、うん、まだ好き放題言える状態っていうので、いや嘘ついちゃいました。
それでも2万は割り来ないから、来られないから。でも今年は1週目から結構満席が多かったりして、
多かったですね、
まあ、やっぱ6年もやってますからね、
うん、ありがたいことに
常連というか待ってましたっていう
方たちも、まんべんなくお客さんが入ったな、うんうん、まあもちろんね最後の方とかは結構やっぱりガッて入るではあるんですけど、結構
僕
なんか入りきれなくて返すっていうのはそんなになかったですね、うん、
僕が見たその中ではなかったと思うんですけど、うん、そのやっぱ前半にちょっと20人30人ぐらいの日があったみたいな日ってありました？
今年はない。
ないですよね。
去年とかはやっぱあの畳の席に誰もいないとか、本当に好きな人が2人ぐらい座ってて、こう前説とかでわーって出たりとか、一発目で出た時にあやばい今日ちょっと後ろまで声飛ばしてごーみたいな感じで後ろで気合い入れじゃないけど、うん、やる時があったけど、今年は
前半にそういうのが見られたりとかもありましたけど、
今年はね1回だけ39名があったかな
とか、まあでもそんぐらいだと思う、うん、本当に。
それでもう40名ぐらいいますからね。
うん、まあ、中編かな、うん、最初の。中編はちょっとね、出演者が少なかったから。ね、かからうん、でも1回目だったんですけど、まあ、あの、中編ね、あの、先週も喋った体で喋るけど、
はい、
1回出る人数が とても多いので、うん、じゃちょっとね、ステージ広くじゃ使おうか、みたいな感じでやったりしてたので。
表に出てる人数が
そうそうそうそうそう。
11名だっけ、
出てる。11名ですね。うん。はい、ということで。まあ、もう、ね、結果は、あの、まあね、皆さんも SNS で、はい、はい、あの、発表されてるかと思います。はい、されてるかとっていうか、するのは私なので。
うん、してくださいよ。
はい。しているというあれですけれども、はい、まあ、16日の夜か、まあ、17日の朝には発表してる状態かな、ね、はいはい、なってるので、
まだチェックしてない方は、
チェックしてみてもらって、は
い、
まあ、先々週になるのかな、放送的には。先々週の放送で、まあね、私たちが3作品、うん、あの10位に入るだろうっていうものを
予想して、
ね、予想して、うん、それの結果がだから出てるっていうね、うん、あれですけれども、
今日だから今収録してるのは13日木曜日、あの生放送前の時間に収録してるんですけど、はいはいはい、この時点で一応もう、
まあ、僕らはもう関係者は分かってる、は
い、順位知ってたりするので、ね、うん、その話が今できるっていう、
は
い
は
い、
そうそうそうそう、
なのでじゃあ CM 開けた後にちょっとね、
そう
なんか変な気持ちだな、
まだでも全然 CM の時間じゃないんで
変な気持ち、
じゃあなんか昨日、うん、昨日じゃない、まあ言ったら、まあ、ネタバラシというかで、ね、うん、裏側の話をしたら、
はいはい、
全声3回ずつが終わっ、まあ、通常パターンが終わったら、うんうんうん、まあ、アンケート集計、小浜子と私で集計して、うんうん、まあ、上位10作品出して、うん、で、まあ、まあ、今年で言ったら中編が終わった後に、うん、まあ、来られる人とか、その場にいる人に向けて発表。
発表ね。
で、LINE でも全体で流して、うん、まあ、ただ、当日、お客さんには幕があるまでわからないように、うんうん、まあ、情報は流さないでくださいっていう、ね、ことをやってるんですけれども、うんうん、昨日、を秋山がちょっとした誤爆をしまして、
はいはい、
昨日というかね、はい、12日の昼間、まだみんなに発表する前に、
中編作品、最後の中編作品を上映する前に、全体ラインで。
全体ラインでちょっとした誤爆をして、タイトルは言わなかったんです。まあ一応、深夜さんとずっとやり取りしてて、うん、まあこんな点数差でしたとか、この10作品でしたと。
そのミスが起こったのも、その直前に全体 LINE で、何人かとやり取りして、秋山さんも書いてて、そこに深夜さんも返信してたっていうのがあって、うん、そうそうそうそう、深夜さんとの LINE をしてる感覚で送ったんだろうなっていうのは、なんとなくわかりました。
だから深夜さんの、このアイコンを見て、プロフィール写真を見ながら、
うん、大丈夫よーっていう返信が深夜さんから来て
る。うん、6位と、まあ、点数だけね、うん、7位と8位、8位と9位が同点でしたって、
今気づいた。6位、7位と8位と9位。
そうそうそうそう。今気づいたんですけど、6位と7位、8位と9位が同点でした。
はいはい。
だけ全体ラインで流して。
うん、後、30分ぐらい誰も何も返さなかったですもんね。
そう。で、私も、こっちが既読になってるんだけど、既読
の。いいのかみたいな、
うん。そう、数を見てなくって。で、なんでシアンさん既読になってんのに何の返事もしないんだろうと思って。まあ別にでもそんなに、なんか何かに影響することでもないから、うん、まあまあなんかちょっとした話題で投げたぐらいだったから返信来ないんだろうなと思って、で中編まあ出るからちょっと早めにみんなでセリフ合わせするので集合して楽屋入った瞬間に、その時一緒にいたのが前田夏子と津波竜斗と中町宏、はい、そうが一緒にいたら、はい、秋山さんはもう結果知ってるんすねって言われて、ああもう知ってるよって、私がもう集計してるからって、まあそこは別に隠してないから、私は集計してるから知ってるよって言ったら、はい、なんか、同点ってなんすかって言われて、はなんでこの人たち知ってんのと思って。待って、って。
青ざめのやつだ。
私、全体で流してるって。全体で流してますよって言って、
わーって確認。
わーって確認して、もう、その時点で既読58日42人とかも既読になって、うわ、もうダメだっつって。一応でも、今から消していい、今から消していいって言って、最近消せるじゃないですか。うん、24時間以内なら。ね、うん、でも、やり方がわかんなくって、自分の端末だけで消しちゃったんですよ。
ほう、このトーク上ではなく、
そうそう、秋山の携帯からはそのメッセージ見れないけど、みんなからのはまだ見れますよの状態、
グループトークには残ってるっていう、
そうそうそう、
はい
はい、で慌てて自分のトーク消しちゃったもんだから、自分の端末だけで、はい、もう二度と全体ラインからは削除ができないわけ、
はいはい、その操作ももうできなくなって
、そうそう、操作もできなくなって、あわあわしてたらそこにいた全員が、はい、スクショ取りました。
だってね、本当タイトル変えてなくて一番
良かった。本当に良かった。本当に良かった。
あんな感じで知ったら嫌でしょ。
嫌でしょ。
さらっと。
ねえ。何々と何々一緒でした。あははぐらいな感じで送ってるから。
うん。だからもうこれ20日放送で、うん、あれなんで言うと、うん、この10作品に入ってる作品の中と、うん、当日のスケジュールの件で。
まあ、ちょっとね、
いろいろ。連絡来たぞ。
うんうんうんうん。
だからその順位を、そうそうそう、僕はその時代、僕が出てる作品、
あ、そうか、作品撮ってって言ったもんね。
まあ、蕎麦賞とともき、
キャン
さんは発表前に、まあ、ちょっと相談があると。
スケジュールの関係で。
関係で、もう結果から先に言います、これが入ってます。
うん、あなた方が出てるこれが入ってますけど、っていうので。う
ん、まあ、ちょっと相談させてくださいっていうのが先に
っていう感じですよね。
そうか、そうか、二人はじゃあそんな感じで知ったんだ。
そう、それで。
まあ、でも他の作品は知らないもんね。うん、全体作品は知らないから。
それが何位だったかも知らないし、で、だから6位、7位、8位、9位って言われても、まあ、1個は入ってるの知ってるから、何位なのかだけ気になってました。
そう、その後に来た島中鈴鹿に、なんか、気にしないようにしてたのに、あのラインですごい気になりました。中途半端に情報流しやがってみたいな。
あの日の中編作品に出るメンバーは、うん、よし、今日の中編までとりあえず集中してやろうっていう集中を全部削いだ。
なんかだって昨日ちょっと上ついてる感じしたもんな。
違う。
そうですか。
いやー、
誤爆って怖いなと思ってね。
気をつけないといけんや。なんか誤爆多いもん。なんかうちのミーズも、
ありましたね。ね、
小屋のミズキも、急に全体ラインで、
どこ行く？
今日どこ行くって、あいついつも敬語でしかやってないさ。 全体ライブ、
まあまあね、まあ、業務メール、業務指示みたいな感じだから、ね、
それが急に今日どこ行くっていうね、あの絵文字もなく、うん、普通に聞いてるのが来て、あ、これなんだと、うん、ただ誰も触れてないさな、
まあまあ、
何かしらあるかもしれんし、うん、でも俺たちは触れたわけ、ミーズに会った時ね、何なのと、
うん、
男かと、うん、でもそんなん
ちゃう、ミーズを知ってる身内のメンバーたちは、うん、おついにミーズを男声のやつを誤爆したんかみたいな感じでわさわさちょっとしましたよ。
でもあいつはね、なんか何も言わんかった、あ、もうそれでいいですうちが男いるわけないでしょみたいなこと言ってたけど、
もうそれは分かんないですからね。
これね、いや違いますよっつって、うん、本当に男じゃなかったら、うん、あ、いや違います、誰々と飯行こうって言ってたやつをこっちに送っちゃいましたって言えるはずだけどな。
そうだよな、そうだよな、
あ、もう大丈夫、それでいいですっていう否定をしないやつは、うん、本当にその可能性があるからな。
はい、結
構、まあ、楽しいな、
分かんないけどね、分かんないよ、そんな、だって、なんか、いつかね、
あ、俺は絶対ね、そういうのやらないの人なの。
しないです。でも俺も、俺こんなの絶対やらないと思ってたんですけど、うん、ギリギリで踏みとどまったこと言って
た。え、あるの？危な？何？何？
送信押す瞬間。
て送信押す瞬間に、あ、もうだ、言ったら女の子に送るやつです。わーって書いてっての、ありっきのありとねみたいな、うん、女の子にその子に送る感じのやつ、バーって書いてたら、ガナベのラインに送ると、シャーってなって。
危ね
え危ねえってなって。
パソコンとかでやるとよく分かんなくなってくるんですよ。パソコンでもやってるんですけど、 LINE を。
パソコンはなんで？
なんかあの2回ダブルクリックしたら、
トーク開くときに、ね、
そう、トーク開くときに何個か窓ができるんですよ。
はあ、うん、それで。
それをまあ、だからたまにこの、あの営業のメールとかで純選手に送ってるつもりが新藤助に送ってたとか、あれみたいな。したら、ね、あ、そうか、直前にさっきこっち窓開いてたからかみたいな感じであったりし、とか一回やったのはまあ、そんなにあれじゃないですけど。あの、SNS、うん、もう自分の個人のと、オリジンのと、オゼの持ってるから、
怖いやつよ、
猫のやつを、猫の、うちの猫の画像を、オリジンのやつに載せたりとか、
オリジンの公式のアカウントで。
そうそう、にうちの子かわいいみたいな。
急に猫、痛いな。急に、
おい、どうした
の、オリジン。
この事務所どうしたじゃん、マネージャーで、ね。
マネージャー
探しかもね。
うわーって言ってすぐ消したりとか、あとなんか知んないけど、日付変更線でもいろんな人と LINE しまくって、もういろんな連絡事項を投げてるのと、告知でも日付変更線のなんか作品紹介とか、なんか予約状況とかいろいろやってる時に、本当に数秒だけですけど、何を思ったのか、ツイッターに稽古スケジュール載せた時がある。あれ違う、これツイッターだと思って。
これ本当に僕もないもんだと思ってたんですけど、うん、マジで多分ちょっと油断してたら、
ある
絶対あります
って。
気をつけた方がいいですよ。だから油断しない方がいいですよ。
うん、
まあまあ油断はしないよ。だって恥ずかしいもんな。自分のこのプライベートとか見られたくないもん。
僕それ以来もう油断しないこうと思って。
そう
マジヒヤヒヤしましたもん。
しかも同期の場合朝までさ仕事して飲んでる時もあるからさ、はい、もうちょっとの油断がすぐだよ。
もうすぐ、う
ん、誰にラインしろか分からない。
めちゃくちゃ怖いですよ、
うん、
いやー怖いな。
まあまあ、はい、ともあれ無事終わりまして、はい、日付
変更線終わりました。
トップ10も決まりましたので、
うん、
決まりました。
もうそろそろ CM 一旦行くかなぐらいの時間なんですけども、ね、
はい、
まあ、CM 行った後、まあ、さっきも言った先々週の放送で、
うん、
僕らが3つはいはい、残るであろう作品を予想したのと一緒に、まあ、改めてトップ10の作品を確認していこうかなと。
はい。
紐解いていこうかなと。一応ね、1個的中したら、ジュースとか。
ジュース、はい。
2個的中したら、
ビールかケーキ。うん。
で、3つ的中したら、もう。
この前のミニワンですね、
ミニワン、パン屋さん。
まあまあ、好きなものっていうか。
まあ、お好きなものをお願いするっていうやつでございましたので。
はい。
それがどうなってるかも。やっていきたいと思います、メールアドレスを一応読んでいきたいと思います ね、
また来週読むけど、
今日だから収録なんで、ツイキャスのコメントを拾うのとかがちょっとできなかったりとかするので、うん、それはご了承いただきたいと思います、はい、メールの方は来週の放送で読ませていただきたいと思います。
なので日付変更線の感想とかもね、はい、また来週読ませていただきたい
言ったら来週の放送がもう今年最後の放送になるんですよね。
そうだね、
はい、なのでぜひ今年1年振り返ったようなメールとかでも、うん、今日のうちでも送っていただけたらなと思いますので、うん、メールよろしくお願いします。メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルー宛てと、何かしらのその、タイトルを書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM でーす。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー助けて
ー、
叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。あ、この声は。
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
よい品をいつも安く、ビッグワン。
はい、12月20日木曜日10時20分頃になりました。木曜日ジンジャンプレやっております。
はい、よろしくお願いします。今日は収録放送ですね。
はい、今日は収録放送でございます。はい、
多分 YouTube で動画が流れると思うんですけど、秋山さんだけちょっとカメラの調子が悪いみたいで、はい、すごいなんか激画チックになってるんですけど、
そうですね、一人だけフィルターかかってる状態になってます。
そう、映像です。
はい、まあ、いつもの生放送やってるところと収録してるところのね、うん、カメラの機器も違うっていうのがあってね。
はい、
はい、それはご了承いただきたいと思います。
糸がなんかちょっと年取った感じな
んかパーンって白飛びしてますもんね。
ね、なんかズルしてる感じがする。
なんかもう一人女子だからっつって一人だけフィルターかけて綺麗にしてる感じ
今日パカだぜはい、ということで、はい、先々週に挙げた、上位10作品に入ってるであろう、はい、まあ、予想図、予想3作品ですね。はい、しんやさんが、カーニバル会議、はい、透明人間さん、2階から目薬、うん、はい、ともき、
カーニバル会議、
古中の光、うん、BUSU、はい、秋山、無題、後悔、青少馬さんになります。はい、はい、ということで、まあ、もしかしたらね、まだ SNS 見てない方もいるかもしれないんで、ちょっとここでもう10位発表していいんだよね、大丈夫だよね。いい
です
よ、
大丈夫。
放送されるのは初か、ね、なんかね、本来
収録してるこの13日の時点では、そう、メンバーというか、この今回の関係者のみにしかまだ発表してなくて、公開しないようにって言ってる状況
なの。そうそう、なので、はい、ちょっとなんかね、こう、脳みその切り替えが難しいですね。
難しい。
それではじゃあ10位から発表しましょう。
お願いします。
10位、あ、本当に言ってんだよ、のぞきするなんか、お見舞い、
はい、お見舞い。
9位、古中の光、
あ、イエーイ、
入ってた。8位、変なおじさん、
うん、あれ、これ
7位、そうそうそう、はい、青春おばさん、
はい、
これ秋山選びましたね。あ、6位、中華料理屋、
よっしゃ来た、
これな、私な、後からこれおすすめしてたんだよな。
あ、
5位、変身、4位、セレモニーホール、うん、3位ザワワ、2位2階から目薬、
yes. お、1個、
1位カーニバル会議、
イエーイ。
深夜さんとともきがカーニバル会議と2階から目薬、あ、深夜さんがカーニバル会議と2階から目薬、でともきが、古中の光とカーニバル会議、
2つ、僕と深夜さんは2つ的中です。
はい、秋山は青春おばさんで1個的中と。
なので秋山さんが僕らに
ビールを、
ビール、
ビールでいいのビール？
ビール。
これさ、でもさ、まあまあ、もう、あれだけど。
聞きません。
いや、
聞こえる、聞こえる。どうせ俺が歌っちゃって。
終わった後
に。いいよ、おごるけど、おごるけど、ともきが先に書いたさ、
はい、
せーので出したわけじゃなくて、ともきがホワイトボードに書いて私に入って渡して、でもその時にカーニバル会議と古中の光を書いてたから、うん、まあ、じゃあそれとは別でって言って、あの3つ選んで、うん、
本当は、
そう、カーニバル会議とこっちを入ると思ってたよ。
それは何とでも言え
ます。後出し
じゃん、後出しじゃんけんですじゃないですか。ね、お願いします。
じゃあ来週、まあ、はい、あれですね、年末最後の放送の時にね。
さあ、10位が発表されましたけど、はい、いや、本当に今年は接戦だったんですよ。まあ、総評するわけじゃないんですけども
。まあ、さっきも、点数がね、同点でしたって言って、うん、まあ、ちょっと今、8位とか9位って言ったんですけど、6位の中華料理屋と7位の青春おばさんが同点。
同点。
すごい、
8位が変なおじさんと古中の光が同点ということで。うん、
すごいな。
あと、すんごく、今年多分初めてなんですけど、うん、第1位が 90.5 なんですよ。
まあ、平均点がね。
90.5、はい、平均が。うん、で、20位から僕ら発表してるんですけども。
そうですね。う
ん、
はい。
第10位まででも、86.8 なので、3点差しかないんですよ。約。
すげえな。
ってことは、相当、このお客様の1点の大きさが、もう影響してるんですよ。
やっぱ年々、この点数の付け方が、
シビアにちょっとなって
きて。そう。1年目とかをみんな100とか、うん、みんな80とか、みんな90とか、こう、バーって。
確か100か0の人もいる
んだよね。そうそうそう。ぐらいだったのが、だんだん78、79、82とか。うん、
なんかとか、1個目の、このアンケート見てると、うん、1個目の作品の点数書いて、うん、横の感想書いてくださいみたいな欄のとこに、基準とか書いてある。人とかがいっぱいいたりとかして。
そうで、その後に多分、見てすぐ書いて、うん、で、終わった後に、すごいなんかこう、多分全体チェックして、あ、いや、これよりこれが上だな、つって消して、うん、
書き直してみたいな。
83点と80点で、こう、ちょっと点数に差をつけるとか。
だから、ちゃんと見てくれてるという、うん、そうそうそう。
点数として基準、採点をね。もうね、これが面白い。でもなんか、めっちゃこれ好きって言って60点とか。どういうこと、うん、どういうこととか。
これね、アンケートによくあるやつですからね。だから
点数がこんなにも、ばらつかないっていうのは本当、だってさ、第20位
はいはいはい。
まででも、84.2 ってことなんですよ。うん、
まあ言ったら。
第10位に入ってるのが 86.8 なんで、うん、そこも、この10作品もまた2点差しかないんですよ。
うん。
めちゃくちゃすごくない、うん、まあ言ったらね。こんなにももう接戦してたってことですよ。
だって1位と2位の差も2点、うん、あ、0.1.2 か。ん、うん、違うな。0.2 か。
0.2 ですね。
0.2 点差とかですかね。うん、で、その後も 0.3、0.4 とか、0.5 とかぐらいの差ですから。
いや、これを知っていただくと、来年もまた、その自分なりの付け方って多分出てくると思う。
出てくると思う。うん、いやまあだから結構でも、意外なものというか、まあね、3作品挙げた中には入るけど、うん、結構ザワワとか、
うん、
青春、まあ青春おばさん自分でも言ったけど、うん、とか変なおじさん、うん、とか、まあ自分で言うのもなんだけど、お見舞いとか意外だったんですよね。
僕もぶっちゃけ今挙げたのは意外なんですよ。
うん、
結構ね、見せる作品が今回多かったんです、ね、
はいはいはい。うん、まあ、お芝居系という
か、ね。だからまあ、僕らが選んでたのも多分見せる作品いくつか、
無題だったり。
入れてるんですけども、うんうん、やっぱりこう、全体的に見たときに、こう、この今、何ザワワとか、青春、変なおじさん、お見舞い。
お見舞い。
やっぱ平均点取ってたってことなんです
ね。まあそうですね。だから、こう、お芝居系って好きな人はやっぱ高いけど、うん、あんまり見慣れてない方ってどうしても、なんかちょっと意味がわからなかったとか、っていう感じで、一個でもちょっと低い点数があると、結構そこで平均点が変わっちゃうので。
変わっちゃうんですかね。
なあ、まあ、そこがね、面白いとこでもあり、難しいとこでもあるけど。でも、その中で、胡中の光、うん、もう、がっつり、笑いのない芝居ですからね、あれは、
うん。これぐらいじゃないですか。
そうですね。
そうだね。笑いがないのは。
うん。うん、いや、これぐらいですよ。あ、これぐらいですね。
青春おばさんが、まあ、ちょっと最後ね、感動というか、うん、まあ、ちょっとした仕掛けで、あれですけれども。
カーニバルもちょっとほっこり。
まあ、そうだね、ほっこり系。だから、あとは、2階から目薬、深夜さんと小浜子がやってる、うんうん、まあ言ったらもうザ・ラジオドラマを舞台版にしたみたいな、
うんうんうん、
あれもなんか、
まあ言ってましたもんね、
反応はいいけど、まあ短いっちゃ短いじゃないですか、うん、多分日付変更戦の中で一番
2分40秒ぐらいし
ぐらい、
初期の日付変更戦のもうこれが日付だよって言ってたのが入ってるのも、
ね、が2位ですからね。だこれがね、入ったら今までどうしても日付変更戦の上位10作品って長尺が残りやすいって言ってたのが、ちょっとこれで覆ったっていうか、う
ん。まあまあそうなんだよね。だから面白いですよね。
うん、
ただ本当にまた、今回、脚本家も増えたじゃないですか。
そうですね。まあ新しい方、ね、久保美希さんとか、うん、新井さんとか、ビーチロックのね、うん、とか、新しい方も入って。
増えて、やっぱり作品、やっぱり思ったのはね、うん、本当に11名の脚本家がいたんですけど、はい、みんな色が違うっていうのはまた面白いな。全然作風が違う。なんかこの作品はこの人だろうなってなんとなく分かるようになってきた。
そうですね。まあ去年とか、戸口正人とか、まあ今年の戸口正人の色はちょっとなんか不思議な色してましたけど、まあ青春おばさん、うん、変なおじさんかな、あとは東京にはいろんな人がいるとか、
カメムシマン、
カメムシマンとか、カメムシマン、
やっぱ正人さんはシュールな感じの好きですよね。
そうだね、うん、うんうん、
でミッチーが僕的には意外に伸びたなと思って、ミッチー去年まで結構難しい作品書いてたんですよ、俺演出してたんだけど、うん、いくつかなんかすんごくね、彼女の作品ってなんか、あ、自分の頭の中で完結してるような 不思議な作品が多かったのはポニョポニョとか、
ポムポムでしょ。
ポムポム。ポムポムと、あの、ミーズが一人芝居でやってた、なんかね。
あ、なんか生まれる前のやつみたい、体内の話。
そんなのありましたっけ、う
ん、なんか前世でいいことすると人間になるけど、前世で悪いことすると虫に生まれ変わるみたいな話があるわけ。
あ、まあなんか、見てないか
多分、ね、仏教とかの話だけど。うん、でそれをなんかミーズがこう、狭い狭いみたいな感じで出てったら、最後は暗転の中で赤ちゃんの泣き声が聞こえて、あ、体内だったり、こう、前世の話
っていう。
輪廻転生かなの話みたいな感じ。
すごい話やってんな、ミッチ
ー。それが今回、カーニバル会議ですよ。俺見た月に、もうこれ多分ね、入ると思った
んだけど。まあ、見た目のインパクトもそうだし。う
ん、いや、これ絶対残るだろうな。ただ、怒られないかが心配だったっていうだけだ。
まあ、でも新聞に載ってましたからね。
ああ、もう、ね、デカデカと載ってましたからね。
新聞社が載せるんだったら大丈夫でしょう。うん。なんかでも、ミッチー、去年もあれも入ってたじゃないですか。あの、シアさんとトモキも出てたやつ。
はい。なぜこんなにも愛して
る。ああ、はい、はい、そうそう、だから、やっぱちょっとね、あの、普段が学校の先生してるから、ちょっとほんわか系だったりとか、うん、ああいう人の心をつかむのはやっぱ上手だなっていうのありますね。
うん。うん、毒がないって言ってましたもんね。
そう、毒がない。誰が見ても安心して、なんか。
そこはさすが教員ですよね。
うん。なかなかやっぱそれは他の、なんていうの、やっぱ演出、脚本演出の人ってちょっと癖があるじゃないですか。うん、ミッチーのそれがあんまりないから。
どっかに闇を感じるみたいなのとか。この人すげえ影を感じるけど大丈夫かみたいな。
カーニバル会議若干の闇は感じるけど。見た目の。
いやいや、まあでもあれは、うん、すげえこだわってましたからね、ミッチーが。うん、メイクもそうだし、うん、この衣装とか、うん、もうあんまり寄せすぎず、でも、離れすぎず。で、できれば手もずっと薬指を折ってからずっとこの4本にしといてください、みたいな。
へぇ、
もう、だからここも色塗って、みたいな。
一個ミッチーのやつの音響照明。まあ、今回2作品で、カーニバル会議とあと、あの空へ帰るか。やったけど、はいはいはい、やっぱ、なんか結構、多分学校の生徒たちの声取ってきたりして、ちょっと使ったりとか、うんうん、まあ、なんか、ね、リアル感を出したりとか、うんうん、照明とかも結構、こんなんできますか、こんなんできますか、みたいな感じで。いろいろ提案してたんで、うん、楽しそう、なんか、まあ、楽しそうにやってるなっていう感じでしたね。はい。
はい。
なんだ沈黙。はい。ということで、終わって、
はい。
終わりましたね。もう、年末ですよ、だから。
なんかやっぱ終わったら、ああ、もうすぐ年末だっていう、
うん、なりますね。
そう。でも今年今回だから、今いろいろね、やらせていただいて、まあ、23日に、また後で告知しますけれども、うんうん、23日の14時から、姫ゆりピースホールの方で、
はい、
白梅学徒隊に託されたものというね、お芝居を、はい、行いますので、うん、まあ、こっちの本番もあるし、うん、で、その後まあ、もともとね、この白梅学徒隊に託されたものっていう、まあ、上演するってなったのが、まあ、年末に私たちでこの、お芝居を持って、大阪に、ま、出張というか、
うん、
プレゼンをしに行くために、まあ、応援してくださいっていうのも込み、含めて、こんなのやりますよっていうのも含めて上演するんですけど、だからそれがあるから多分年末感は一切来ないんじゃないかなと思っている。
まあまあでもパタパタしてまた普段と違う新しい動きがあってとかで、まあ、
そうそう、だから、ね、
新鮮なことをしてるから
関西行ったこともないし大勢で行くし中学生2人、
うん、あ関西ないの？
あの関西はない。 あ、
そうなん？
イラッとするわイラッとするわ。修学旅行がどこだったかな、うん、京都か奈良京都で行ったぐらいですかね、一番関西は。
大阪には行ってない。
ない。そこまでは行ってない。
大阪行くのいつでしたっけ？
25、26にな、
にゃにゃ。25、26。うん、23、24は僕がいますからね、大阪に。
え？
あ、そうなの？
いや、セアロガイと一緒に。23が、はい、セアロガイのトークライブを大阪でやるって僕手伝いで一緒に行くんです。で、24日に帰ってくるんですけど、入れ替わりで25日に皆さんが行くってことです。
そうそう。
へぇー。
え、じゃあもうそのまま、これあったかかったですよ、貸して。
その情報はじゃあ流しますわ。
え、トモキなんか二人で？
今のところ二人の予定です。
ええー、面白、はい。あ、こういうのもあるんだね。
だ前は東京で、江森さんがセアロガイやった時は、うん、まあ、あっち行ってあっちの先輩とか、に、そのスタッフというかお願いはできた。うん、まあ、行ったら、ヤッキーさん、ナインボールのヤッキーさんにお願いしたらしくて、急遽だったけどお願いできました、つって。ただ、だから一人スタッフいればできる感じだったので。
まあそうだね。この前一回沖縄でやったやつ見に行ったけど、うん、その時もスタッフさんは一人だったので。
うん。だから僕が行って、パパッと。
うん、はい、あ、いいね。あ、なんか、
行かして
なんかこうやって聞くとなんかかっこいいな。
ですね。
かっこいいっすね。
行き違いで大阪に。
大阪に。あ、ここね。あなたが先に仕事出て、じゃあ次。
でもだって今までなかったじゃないですか。県外に出るなんて。
そう、大勢で県外行くって初めてじゃないですか。 まあ、深夜さんが個人で我が町のやつとかでとかありますけど、
オリジンの事務所としての活動の中で行くのが初めてなのに、こんな立て続けにオリジン勢がポンポンって行くのは初めてじゃないですか。
相当さ、もうやっぱ近くなってるよ、うん、向こうが、ね、だって今飛行機の値段が安くなったっていうのが一番大きい、まあまあね、
一番大きい。
だって前まで往復で 5,6 万したもんね、
うん、
それでも 1,2 万でしょ、うん、何にお金払ってたんだろうね。
まあサービスだったりや、ね、まあ時間とかでね。まあ言ったらね、1ヶ月前ぐらいにこの大阪行きが決まって、飛行機取るってなったらやっぱ年末なので、ちょっと逃すともうやっぱ2万とか全然変わってきますよね。
もう席の埋まり状況で。
もうだからこう、どうしようどうしようって言って、何時がいいですか何時がいいですかって聞いてるうちにもうどんどん埋まってくるし、だも結局全員のね、スケジュールの希望通りには取れなかったから、っていうのもあるからね。そうそうね。だから、あるけども、でもまあ、楽しみというか、まあ、あとはその空港からホテルまで多分私がアテンドするんだろうなっていうところで連れて行けるのかなっていう、うん、
自分も初めてだし、
うん、
マップ開いてもあわあわしそうだし、
なんと
道わからないっていう人だからな。
うち結構得意やで。
いやあれうちって言わない
大阪得意やで。
じゃあシアさんについていきますからね、うん、
大丈夫です。
一切携帯開かないですよ、うん、
大丈夫です。難波に行けばいいんだろう。難波にとりあえず梅田か難波に、
そう梅田梅田、うん、梅田に連れてってください。いやもう絶対で、しかも私、25、26、27って大阪行くじゃないですか。
はい、
で、27の夕方に帰ってきて、まあ、おりちゃんやって、28日開けて、29から実家に帰るんですよ。
どこ？
いや、どこって実家っつってるさ。埼玉。
うん。あ、そうなの？いつも。
あ、まあだから言ったらマネージャーを退職したので、いつも年末年始、うんうん、ね、仕事があったから、もう今年辞めて、あ、じゃもう久々に実家に帰ろうと。年末年始って言って、だから29から1月の3日かな？ 3 日に帰ってくんだったから。
こんなに長い？
まあ、通っても、29日の夕方に行くんで、もう多分家着くの夜になるんで、夜に着いて、30、31、1日、2日の夜だったかな？あんまり家帰るとね、にゃんこが待ってるから。あれなんで。
埼玉に。だってお前そのまま行っとけばいいのにな。
だからね、
帰らないといけないんだ、でも。
そう、まあ、28、に大阪が1日ずれとかだったらもうそのまま大阪から実家帰ろうかなと思ったんですけど、うんうん、いやでもなんかここの1日大阪にいとくのもなーっていうのもあって、
まあ個人的にもパタパタですね。
そうそうそう、
もう実家着いたらようやくあはあはあってなるんじゃないですか。
そうだから風邪ひきそうで怖いなと思って
あ一気に気緩んで、
そう一応20うち毎年12月の30日に餅つきするんですよ実家が。もう本当にもち米を前の日から親が水につけといて、
あ、それみんなで、
そう、お家の庭で滝で、滝？
滝木？
滝木で、
焚き火で、
ふかして、
ふかして、
マジで、
で木の臼と杵で、うちの親がついたのを鏡餅にしてみたいな手作りみんな全部、だそれも参加するのも沖縄来てから一回も参加してないから10年ぶりぐらい。
うん、
まあ、だからそれに参加したくてちょっと帰るみたいな年末年始。
なんかあります、うん、その年末年始のこの家計の恒例というか家の
年末年始、うん、俺なんかお家はまあ年始1月1日か2日にまあみんなでご飯を食べるみたいな。
親戚も集まってですか。
うん、多分そんぐらいかな。
だからもうその餅つき、うん、まあ、僕も多分前もラジオで言ってるんですけど、うん、お母方のおばあが、うん、兄弟めちゃくちゃ多くて、
うん、
親戚が
あれかバドミントンか、
いやバレーです、
バレーか、
バレー、バレー、う
ん、あれ新聞に載ったよね、
あっちの、その、奄美新聞みたいなやつに、川畑なんですけど、お母方のおばあが。川畑の、この家族の毎年やってますっていうのと、50人ぐらい集まるっつって。
すごいよね。
小学校の体育館借りて。
あなたは行ってるの？
僕、だからもう、年末に、この、島帰れた時は一応行ってますよ。参加してますよ、もちろん。
そう。久々に実家帰るから、お年玉用意しないといけなくてからさ。
ああ。
全部2000円札持ってってやろうかと思ってる。
ああ。いいなぁ。
高くないさ。同じだよ。同じだよ。同じ。もう一個が高校2年生だから、でもいくら渡したらいいかなだよね。
ああ。
うん。まあでも、入学前か、卒業前じゃなくてよかったですね。
まあそうね。入学祝いとかね。
もっと祝いで渡さんとい
け。あっちゃ、ちょっとお前が帰ってくるって聞いて。ちょっと散弾してるかもな。
はないな。
もらってないこの溜まってた分、お願いしていいですか。
ないない、それはない。それはない。
一番僕らも待ってたら
なんでか逆に深夜さんからもらいたいぐらいだけど、
いいとこから
深夜さんがあげるべき人間じゃない。
秋山さん、
なんでか
私でもくれ
ない、なんでか隣の人が一番年上だよ。
いやー、いいですね。
はい、ということで、
はい、また
埼玉に
来週も行きまして、はい、メール
お待ちしております、はい、来週また読みますので、うん、ぜひよろしくお願いします、うん、それでは、また一旦 CM です。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前。良い品たくさん並べたろか。
あ今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、12月20日木曜日17時40分になっております。木曜日ジンチャンプル本日は収録放送でございます。
はい、
はい、先週の、ね、生放送前に、
うん、
収録しております
ね。はい、はい、まあ、営業で、うん、あの3人ともちょっと、
はい、
間に合わないということで、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願
い
します。
いやもう年末っていう話さっき出てたんですけど、うん、
はい、
紅白歌合戦の出場者がまあ、毎年ね、
はいはいはい、
もうすでに決まってるんですけど、すねうん、皆さんこんな興味あります？
全然わかんないです。
全く見てない。
あ、全く？
全く見てないです。
あ、そう。俺今まで全然見なかったんだけど、はい、ここ最近やっぱり気になってきててね、1、2年、うん、
はいはい。
なぜかというと、どんどん演歌勢がいなくなっていくの。
は
い、なんか、聞かないよ。俺も見ないし、別に。
うん、
ただこの毎年こう発表されるときにどんどん減ってるのを見ると、ちょっとなんか、人事じゃない気がするけどさ。
自分もその年齢に近づいて
きて、若い人が出てきて上の人たちがいなくなっていくっていう現象に
でもあるし、プラスこの日本のさ、一応
わびさび、
わびさびっていうかこの日本ならではの演歌さ、
うん、まあ文化でね、
ね、J-POP とかあんなのって結局アメリカから影響受けてる可能性もあるけど、うん、演歌は日本だけだと思うけど、
はいはいはい、
それがどんどんなくなっていくんだなと思うとすごいなと思って。
今あの方とかはあのなんだ小林幸子さんとか、
いやもう出てないよ。
あ、出てないんだ、うん、
全然出てないよ。
北島三郎さんとか。あ、出てないんだ。
サブちゃんはね、もう去年か一昨年でね、もう体調不良理由にね、
もうラスト、ラスト紅白っていう、う
ん。あ、そうなんだ。
なってましたもんね。
だって、あの、三河健一志郎、三河健一さんと小林幸子さんだっけ、
はい、あ、まあ、対決みたいな。
対決はもう、だってもう何年も前だよ、終わったの。
へ
え、ね、
衣装の。
そうそうそう。
あれですよね。
あのイメージしかないな、紅白って。
だからもうあなたは、
そこで止まってるんだ、じゃあもう。
一応去年、ちょっと見たかな。なんか友達とお蕎麦だけ食べようって言って、始まって、うんとね、あれやってた。あと、三浦、あの、沖縄出身の、はいはい、大地。うん。の、なんかあの無音で踊るのがすげえみたいなっていう、はいはい、そう、話題になってたところと、あの、バナナマンの日村さんが、AKB かななんかと一緒に踊ってたのを友達と見て爆笑して、もう仕事に戻りました。
いやいや、でもこんな感じになっていくんでしょうね。だってさ、紅白って一応おじいちゃんおばあちゃんが見るためのもんだって、俺は勝手に思ってたんだけど。
NHK の、
うん。
だって若い子たちばっかりですって、それ楽しいのかなって思ったりするもんね。
最近はあれですよね、しかもあと、ジャニーズのコンサート。あの、カウントダウン。
カウントダウンもありますし。うん、総合格闘技とかもありましたし。
ああ、そうだね、まあ、あるね。
年越す前に終わったりしますけど。
え、でも、総合格闘技どうもでしたら、今年の総合格闘技すごいね。
いや、全然わかんないです、私も。
那須川天心っているんだけど、19歳のね、
はい、
天才って言われてるキックボクサーがいるの。
はい、
すんげえ強いの、
はい。
19歳だよ。
はい、
世界のね、なんかヘビー級チャンピオン。
名前忘れた。
メイウェザー。
あ、メイウェザーだ。
メイウェザーっていうチャンピオンがいんの、
うん、
こいつと戦うの。
でもあれ、亡くならなかったですか。
いや、一度亡くなったんだけど、またやるってなった。
なんか誰かがツイッターで書いてたな。
でも、あと、あっちからの条件で、キックなしとかね。
そんなこと言えるんすか。
いや、あっちだから。
総合格闘技だから、そっか。種目が違うのか。ま
あ、要は、あっちからしたら本当にすごいチャンピオンなの。もう、あの人が出るだけで何百億って動くわけ。
はぁ、
それを組むんだったら俺の、要は負けられないさ、こっちも。
まあまあまあまあ、
俺の土俵で、まあボクシングの土俵でっていうこと
なんじゃない。あ、キックボクシング対ボクシングだったら、ボクシングで戦いみたいなこと。
そうそうそう。
あ、
で、向こうからしたらやっぱりその、真剣勝負じゃ最初嫌みたいになってたの。だから一回流れたのよ、話。
はいはいはいはいはい。
でも結局やるってなったらこんなっていうかね。ただ、でも楽しみではあります、ね。
私の中でだってあれですよ、あの、 最後に見たやつ、あれですよ、アケボノが初めて多分総合格闘技にやるっつって
超昔やん、
なんか一発で終わっちゃって、そうそうそう、もうなんかその後の
十何年前みたいな、
その後の尺どうしようの、うん、あれで終わっ、あれが最後、そうそうそう、
リプレイをいっぱい流して
るのか、そうそうそうそう、あれが最後、私の中の、
いやだから今年はね、キッドさんが亡くなったりとかで、
あ、そうだね、
すごい格闘技界で言えばすごい年になってしまいましたからね。
そうだよね。
でライジンっていうその、まあ、メイウェザーとかナスタ天心のやつもありましたし、うんうん、まあだから今年その総合格闘技年末のダイナマイトとかが復活するみたいな、盛り上がるっていうのを聞いてるんで、僕はそれが楽しみなんですよ。
2人は年末、この年越しの瞬間何してる予定なんですか？
僕は今のところ3年連続ガナハベースで。
開いてるんだ。
はい、開けてますよ。
そっか、なんか毎年ってなんかその瞬間の時は4名ぐらいでカウンターで飲んでみたいですよね。
カウンター4人のおじさんとここ3年ぐらい一緒に年越してます。
同じこと、
ほぼ同じ方です。去年もいましたよねっつって、そしてまたこのメンツで、あ、ハッピーニューイヤーって言ってます。おじさんと俺だけ。
それはそれで楽しそうだけどな。
この方は何、それに合わせてきてるの？
だから他でなんか特に予定ないからみたいな。とかじゃないですかね。多分そんな感じだったと思います。かもう本当にたまたまというか、あ、そういえば今年もだなみたいな感じの人もいれば。
俺は何もやってないよ。
で去年から
起きてはいます。
起きてはいるよ。
ああ、そっか、だから俺最近年末のあの感じが分からんのか、年越しのその家でゆっくりするとか。
私もでもずっとマネージャーやってた時 4,5 年はずっとやっぱあのカリウシアーバンにいましたね。
ああ、営業の動向で。
そうそう、営業の動向で小刻みさんとかリップとかのを見て30分ぐらいで終わってとかっていう感じだけど、今年は実家帰るじゃないですか、多分両親ね年越しの瞬間まで起きてないんですよ。
ああ、
多分一人か寝てるか。
ああ、まあでもそういったもう
寝正月
だね。
うん。
ただ分かる、でもさ、なんでさ年末ってさ、普通にじゃともきもね仕事じゃなかったらね、はい、お家にいるとする人
は
ね、
はい、
寝るのがもったいないってなるよね。
なる。
あの年越しの、う
ん、なんか何してたって聞かれて、
普通でもいいのによ。
何してたって聞かれて、うん、いや寝てたよって言ったらなんか周りがかわいそうみたいな、なんか
そうそう目になるし、逆にあ寝てたんだこいつ自分持ってるなって思う。すげえなって。
流されないなと、世間に流されねえなこいつ。
ただなんでだろうね、絶対もうね寝るのがもったいなく感じる。もしかしたら誰か連絡来るんじゃねえかとか思う。もしよ、うん、
そこに期待してたんですよね。
12時超えてから
おみんなで年越し飲み会やって鍋やってるから
とかね、結局あんまりないんだけど、そういうの、
まあ、ないんだけど、
何もなんか1時半ぐらいにやっぱ寝るんだけど、
いやーでも結局寒くて帰る。
あ、
なんか一応イベントとか、まあ、実家にいた時とかも、まあ、実家にいた時もずっと社会人やった時はもう年末年始休みない仕事だったから、うんうん、あんまなかったんですけど、でも家にいて初詣行くって話しても、いや寒いから、
うん、
し混んでるからいいかなって行かないかな、はいはいはい、もう家でもうぬくぬくしてたいって言って。
ああ、やっぱそれがいいのかな。年取ってたらそうなる
か、余計そうなりますよ、風邪ひきたくないし、
まあ、な
もうだから今、うん、年末の大阪と実家帰ってで風邪ひかない自信が今ないんですよ。
ああ、多分ひくな、うん、だってそこで
今のうちに
一気に気が緩む瞬間でしょ。
緩むし、うん、疲れも溜まってる時期だし、でめっちゃ寒いじゃないですか、気温20度以上違うっていうね、うん、
しかも大阪行って行った沖縄帰ってきてまた埼玉行った
ら、そうパニックだよね、
うん、脳みそ、体調ね、なんかもう今のうちに予防接種的なことをしとくのか、
ああでもちゃんとこういうの対策してもらってこと大変だぜ、うん、俺も一回正月ねインフルじゃないけどね高熱にかかってね3日間寝込んだからね、うん、正月3日間寝込むってデージだよ。
私でも昔から正月風邪ひく子なんですよ。
何それ
なんか
何なのそれ。
小中学校の時から結構部活とかいろいろやってたから本当に休みがお正月とかだったんですよ、うん、だからそこで気が抜けて風邪ひくっていうのが大体定番だったんで、
正月風邪ひくって本当最悪だよな、うん、何にもできないもんな。
一昨年から
あんまりないな俺。
一昨年羽ばたきかなんかやってる稽古の途中で実家に2泊3日ぐらいで帰った時に、まあ、行く前からちょっと怪しかったんですよ、咳出てたんですけど、もう実家帰ったらもう気管支炎になってしまって、
はい、
肺炎直前みたいな感じで、
マジで？
で実家帰って内科に通うっていうわけの分かんないことしましょう。
埼玉の先生が呼んでたのかな、
なんかな、まあ、ちょっと休みなさいだったのかもしれないけど、
あんまりないな。年末年始、年末年始で風邪ひくが多分あんまりなくて、
沖縄来てからはそんなない、やっぱ寒くないから。
昔から考えてもそのバレエ大会とかが楽しみすぎて、
あ
とか、
まあそうで、何かがあればあれかもね、
うん、逆に今年入って風邪ひいた、俺今年さ引いてないんだよね、うん、
あ、でも確かに咳してないっすね、今年。うん、いつも日付変更戦の時、深夜さん咳が止ま
って、
そうそう、うん。止まんなくて、後ろうるさいぐらいのイメージだけど。うん、
本当に2、3日前に1回あったかなぐらいの。
なんか疲れが、今年はね、前、例年よりも、多分、脚本家さんもいっぱいいるから。
ああ、まあ演出もそうですね、自分たちでやってる方も多いから。
うん、だから、疲れが溜まってないから。今年でもさ、風邪ひいてないんじゃない？
今年でも1週間前ぐらいに鼻炎で薬飲んでって。
僕も、あ、でも1回ありました。
あ、ひいた？
40 度近く出したのに。
え、嘘でしょ？
いや、でも僕もなんか2年前、2、3年前ぐらいから、それがちょっと癖ついて
しまった。扁桃腺ね、持ったら。私も扁桃腺持ちなんで。やっぱここが腫れると一気に熱出る。
あ、そうか。だから怪しい時僕たまにここ触るんですよ。あれあれっつって、でここ熱持ってたら、あ、やばい、これ爆発したらまずいなっつって、もううがいしてみたいな。
沖縄の怖い話の次の日ぐらいに、あの夜中に39度ぐらい熱出て、もう一晩で下げました。でも、
でもそういうのが一番怖いんだけど、このこういう撮影した後の高熱って。
まあまあ、でもあれは結構薄着でずっと待機してたから、
やっぱ夜中の撮影だったんで、
う
ん、
だからまあまあそうなんだろうな
と思って。
もう一晩でもポカリセットグワーって飲んで、あのピエピタ貼って下げた。
だからね、僕今年何してるかなと思ったんですけど、前も多分言ったんですけど、ポカリにレッドブル入れるやつを、う
ん、言ったその話
聞いたことない。してないですかね、
うん、
いや多分お店でお客さんに教えてもらって、風邪ひきそうな時にこれやってもらって。
絶対ダメだよ、
体に悪そうだし。
うん、嫌だ。
いやでもそのレッドブルっていうあのエナジードリンクあるじゃないですか、
うん、
これは体の機能をバーって活性化させるので、それで熱を引かないようにこのあれするんですけど、それとポカリの水分補給のこの体に浸透していく吸収力を2ついいところを合わせ持たせたやつっていう。ネットにも載ってますよ、ポカリとレッドブルって言ったら。
味は別に飲めるんです
か？あ、全然飲めます。
心臓に負担かかりそう。
なんか体温まったりする。
だからその去年ぐらいまでその49度出る、あ、40度出るとかが、まあ年に3回ぐらい要所要所であったんですけど、今年それが長引いた、まあ言ったら3日4日休んだのも1回しかなかったんですよ。で、怪しいと思ったらもうすぐそれ飲むとか、うんうん、
へ
を今やってるんですよ、ずっと。
心臓バクバクしない？
だからよ、なんかそうなりそう、うん、心臓に負担が起きそうやんばやん。
なんか吸収が早くなるってことはやっぱあれじゃないですか、もうめっちゃどんどんどんどん叩かれるってことでしょ。
ああ、いやでも僕はそれはないっす、
ね、どの量？ビールジョッキぐらいに？
あ、いや、普通に500ミリのポカリスエット売ってるじゃないですか。
はいはい、
で、あのコンビニで売ってる、
うん、
ちっちゃいやつでしょ、レッドブルは。
のレッドブル、
うんうんうん、あれ細いやつね。
で、ポカリ買うと、このラベルまで、ラベルがついてる一番上の線まで、まずポカリを全部ガーって飲むんですよ。
はいはいはい、はい、
それがちょうど200ミリぐらいなんですよ。
うんうん、
それで、このレッドブル一缶丸々入れると、ぴったり入るんですよ。
あ
はあ、
それを一回蓋閉めてこう、ゆっくり。
結構でもレッドブルのじゃ割合高くない？
いやでも3対2ですよ。
でもね、いやー怖いなー。
でも聞くんだったらちょっと飲んでみたいなって気持ちもある
けど。僕も最初は半信半疑で、まあ、まあやってみるかで、やった時はそんなに感じなかったんですけど、本当にちょっと、あ、これちょっと喉ってなって怪しいなってなった時に、毎回もうコンビニでパッとそれ買ってすぐ飲んで
みる。じゃあ今日帰りやろうかな。
全然できる。
あ、僕は全然もうそれなんか慣れてというか、だからやばいなって思った時にだけやるというか、それを常習化はしないんですけど。
薬は飲まない。
薬はでもそのなんていうの、解熱剤とかそんなのはあんま飲まない。
あ、でもこれだけでいけちゃうの？
まあ、ちょっと体力がとか抵抗力が落ちてるかなぐらいの、うん、が落ち
てこれで多分熱また熱発するんじゃないかなってあって、だそれをまず警戒するようになったと思う。
あ、まあまあ自分のね、体のなんとなくの体調が分かればね、
う
ん、
その時に毎回それは1本は必ず飲むというか。
へ
え、試した方がいいぜ。お前絶対風邪ひくだろ。
だからでも分かんないですよ、それかは分かんないですけど。でもそれを今年僕会って気づいてやったのが去年より多いんですよ。その話を聞いてから。
今年？
はい、多分月に 2,3 回はその。
抑えろ。
どんだけ風邪ひきそうやんば。
いやだからちょっと1週間このバババってやりすぎて、あ、やばいって思った時にバッて飲むとか。
へえ。
で今のところまあそんなになんか熱発がない。
休める世の中にしたいね。
農残業で。
農残業で。何がうちらは残業で、何が残業じゃないのかも分から
ん
けどね。
いやもう分かんないですけど、ね、この間ツイッターにめっちゃいいの書いてありましたけどね。あのプレミアムフライデーとか、
うん、今ブラック？
ブラックマンデーみたいなとかをやって言ってるけど、いやじゃなくてもう水曜日を休みにするっていう法律にせえっつって、
あ
したら日曜日休む、月火仕事する、水曜日休む、木金仕事する、土曜日日曜日休みっていう素晴らしいスケジュールを送れるぞ。
あ要は中途半端に時間短くしてとかよりも、うん、全部一つにまとめて、
あーもうスーパーフライデーとかプレミアムフライデーとか全部いらないから水曜日を休みにするっていう世の中になってくる。
もう一個言うんだったら、サービス残業、サービス業の人もこの国民の祝日って言われてるとか土日のやつを1ヶ月で休まないとダメだと思う、
うん、
ずっとしょあのサービス業だったから、うん、結局サービス業って祝日が増えれば増えるほどただ忙しくなるだけで
多分ねサービス業の場合はみんなでせーのって言わんと、うん、抜け駆けしてこいつだけ儲かってると思ったらやらないんじゃない。
でもだから本当に、
うんね、休むところは休むと思うけどね。どうな
んでしょう、うん、ずっとやってたのが年中無休のアイドルタイム、この昼と夜もなしのとこでやってたんで、
はいはいはい、アイドルタイムないのはきついな。あの2時5時でしょ。
そうで月にだから本当に4、まあね、忙しいお店に行けば行くほど月に4回とかしか休めないとかだったから、
それは無理っすわ僕。
そうそう、だから祝日ってな、国民の祝日ってなんだろうってだんだん思ったのね。あ、暗い話になっちゃ
う、ね、あともうあれですよね、年明けたらもう平成も終わりますからね。
そうですね、もう
4月、
はい、5月、
5月からか。
なんか今日、先週の笑わないとのチラシが、平成最後の笑わないとになってて、うん、あれ平成まだあるけどな。
今月で笑わないと終わりかなっていう勘違いもあります
ね。まあね、ちょっと勘違い ね、するところもあるかもしれないけど、はい、まだ。2018最後の笑わないとだったっていうね、多分きっと、うん、きっと、わからんけど、もしかしたら衝撃発表をつってから最終回だったかもしれないけど、うん、はい、2018の最後の放送が来週か。
来週。
はい、
ぜひ皆さん聞いてほしい。
ぜひよろしくお願いします。はい、というわけで本日は収録放送でお届けしましたけども、
はい、先ほども言いましたが、はい、まあ告知で、12月23日の日曜日14時開演ですね。13時半会場を14時開演で、あさとにあります栄町の中、あさとの栄町の中にあります姫ゆりピースホール、あの前健作さんがマネキンをやったところですね、はい、あそこで、白梅学徒隊から託されたものということで、まあ、実際に戦争体験された方のお話を、まあ、寸劇にして、まあ、大体1時間ぐらいかなのお芝居になります。はい、新谷さんとリエスさん、秋山、水木、直隆、あと大城かのんちゃんと、あと日賀飛鳥ちゃんですね、前に琉球超人の告知でも来てくれましたけど、
はい、
が出演いたしますので、
はい
はい、こちらの方もぜひよろしくお願いいたします。
はい、というわけで、はい、本日12月20日木曜日の木曜オリジンジャンプの以上でございます、はい、また来週の、年末最後の放送でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
ありがとうございました。
おやすみ
早くない寝るの